はい、というわけでてっちゃんさんなんですけども、
どうも。
今週はてっちゃんさんがいろいろとこう行ってきたというのもありまして、いや、行ってきたっていう、九州に、九州に、え、え？
あ、はいはいはい。
九州などに行ってきたというのもあって、
うん、
そういうお話中心になっていくのかなっていう。
そういうお話中心にしていきたい豚尾さんがいるわけですね。
そうですね。なっていくんかなっていう保険をかけてるんですよ。
はいはい、なるほどね。
で、ニョロ88さんが、井上さんのお話が面白すぎてちびりそうっていう。
ああ、ゲストで出ていただいた井上さん、面白いですよね。
なんかものすごく話題になってましたね。
うん。
やっぱり。猫神方向会さんも、格ゲー界にとっては問題会でも面白い放送でした。で、チゲソクでもなんかこう、まとめサイトに。
チゲソクはもうまとめサイトっていうか、なんか井上さんサイトになってますからね。
あ、井上さんまとめなのか、これは。
YouTuber になった時も最速で上げてましたからね。
どうなんやろう。ゲームはアドベンチャーかシミュレーションぐらいしかしないので、格ゲーのことはよくわからないのですが、それでも井上さんの話面白いですねって。
うん。
なんかもう。
井上さん話が面白いんですよ。
完全に、あれじゃないですか。格ゲーとか興味ない人を置いていく放送にしたじゃないですか。
うん。
でもやっぱり面白いんですね。
どういや、だからね、こういうの配慮すると逆に面白くないのかもね。
いや、それはある。
ある？
だから配慮とかされたくぬるいもん。
え？
いや、だから配慮とかされたらぬるいもん。
あ、ぬるい？
話がなんか、もうなんか、知らない人のために説明するみたいなことになっていくじゃないですか。
うん。
でも、よく考えてったらなんか子供向けに話される話とかって子供の時嫌いやったなっていう。
なるほどね。子供扱いしてって。
そうそうそうそうそうそうそう。
ちょっと、ガンダムっぽくなるよね。子供扱いして
ガンダムの富野も、いいとこである悪いとこなのは説明不足なとこじゃないですか。
うん。
あれ悪さが出るともう本当にこいつ自分の中だけで分かっとんなって言って腹立ってくるんですけど、ブレンパワード的なああいう、
うん、なんか今一瞬メカになりましたね、ブタオさんが。
え、メカに？
メカに。
あ、ラインで？
ラインで。
ああ、ラインの方のモニターは。
メカっていうか何か無、うにょうにょってなって無音になりましたね、3秒ぐらい。
あ、そうなんや。
なので、はい、うん、最初に言っときますけど、はい、返答がない場合は無音タイムが始まったっていうこと。
無音。
まあ、3秒ぐらいなんですけど。
でも、てっちゃんラグないからね。
まあ、僕は基本ラグなしで生きてるんで。
ラグいいのは僕やったのか？
そう。
ああ。てっちゃんのがラグってのかもしれない。僕はだっててっちゃんの声めっちゃはっきり聞こえてるから。
まあね、距離があるんで、うん、大阪と沖縄行っても、
うん。そうですね。あと、アニョロ八田さん、サイバーボッツは足を多脚にしたり、パーツ組み合わせできて楽しそうだったな、やってないけどって。
あれは楽しいですよね。やっぱ多脚とかって憧れるじゃないですか。
なんでしたっけ、プレイステーションの初期に流行ったじゃないですか、ロボット作るやつ。知りません、
カルネージハート。
カルネージハートじゃない。カルネージハートもまあ、それはそうやけど、そうじゃなくて。
今でも続いてるやつですよね。なんだっけ、ロボットの。
なんか、細々と続いてんのまだ。
結構まだ人気がある。俺もうめっちゃやってた、確かに。なんだっけ、ド忘れしちゃったな。
え、やってました？
うん、やってた、やってた。その熱心にやってたっていうわけじゃないけど。
はい。
なんていう名前だっけ、ロボット PS ゲームで。
そんな大雑把なので検索。
やっぱカルネージハートが来ますね、4番目。4番目ぐらい。いや、マジで。
4番
目。なんだろうね。
フロムソフトじゃないわ。なんだ。
アーマードコアだ。
アーマードコア、そう。アーマードコア。
そう。アーマードコア2か3ぐらいやってたかな、めっちゃ。
僕1をすごいやってて。
あれ、いいですよね。逆足ができるじゃないですか、鳥足。
はい。
あれ好きなんですよ。あのタイプのロボが好きで、あれで、
うん。
もう、俺、なんかいろいろ憧れるじゃん、あれって。
あれって。
剣だけにしたり。
あ、そうそうそうそう。
スナイパーだけにしたり、それともミサイルでいっぱいとかって、ああいう夢があったじゃないですか。
そうですね。だから、俺強えみたいなもんですよね。
そうそうそう。でも、カルネージーハートは全く、プログラムがうまくいかなくて、一生前に進んで後ろに探して右に行って拳銃撃つっていうだけのロボットが出来上がって、ボッコボコにされるんですよ。
プログラムのやつですよね、カルネージーハート。
うん。あれめちゃくちゃハマったな。でも最終的には、俺これ結構強いロボット組めたんじゃないかな、みたいな。
でもそのカルネージーハートじゃない方のやつ、アーマードコアは、
うん。
もうただのアクションゲームじゃないですか。
うん。
ただのアクションゲームで、なんか、もううまく操作できれば勝つみたいな。
うんうんうん、
ぶっちゃけあんまりデザインとかって影響したのかな。
やっぱするでしょ、さすがに。いや、相性になると思いますよ、きっと。あんまりやり込んでないか分からんけど、
まあ、
戦車、キャタピラとか、
はい、
めっちゃなんか、ロマンがあった。
うん。
いや、でもやっぱり多脚か、
うん。
取り足で、
はい、
っていうのが俺の中で、これ、
うん、
エイリアン2の、
ああ、パワーローラーみたいなやつ、
そうそうそう、あれとかっていけてるじゃん。
まあ、銃器っぽいですよね。
うん。あとは何？ロボット映画。
ロボット映画？
申し訳ありませんのお兄さんが出てるやつ。
ロボジョックス？じゃなくて。
いや違う。
何？ロボット
映画。なんか一時期話題になったじゃん。日本のロボット映画。
日本でロボット映画なんか作りました？
なんだっけ？なんかほら。
ガンヘッド？
そう、ガンヘッド。
あ、ガンヘッド面白いですね。
ガンヘッドのロボットとかってめっちゃいいじゃん。
いいですね。
めっちゃセンスいいでしょ、あれロボットの。
そうですね。だからそのロボットのデザインに関しては、ちゅうかもうデザインのためだけに映画作ったようなもんですからね。もう内容とかはもうどうでもええみたいな。
いや、でもあれは影響受けてると思いますよ、いろんな人。
いや、受けてますよ。あれ、川森誠二とかじゃなかったですか？デザインって。
全然わからない。
マクロスとかの。何しかあれですよね、
そうだ、マクロスって鳥の足ですよね、逆関節ですよね。
あ、確かに。
上だけ戦闘機状態の時。
ガオーク形態ですか？
そうそうそうそう。うん、謎。
うん、謎。謎って。
いや、謎でしょ。なんで人間型になった時は普通の人間の足の関節になるのに、あの時だけ鳥のような関節になるのか。
まあ、中途半端にこう、出てるからじゃないですか。
前に。ニョキって。あれ、あの形態が好き。マクロス。全部あの形態でやってほしかった。
まあ、マクロス好きな人大概ガオーク形態が好きですからね。
あ、マジか。
プラモデル作るときもガオーク形態、変形ができないんですよ、プラモデルって。初期のやつって。
うん。
だから自分でどの形態が決めても固定しないといけないんですけど。
ああ、なるほどね。
大概ガオーク形態でこしらえてたんじゃないですか。
なるほどね。
ファイター形態とかにしたらただの戦闘機です。
うんうんうん。
ロボット作
ったか。ファイター形態なんか別に。見たくないから
ね。見たく。見たくもないっていうやつですよね。
別に意味なんかいいじゃん。
じゃあ、バトロイド形態かガオーク形態で、なんとか、してもらうっていう。うん、
やはりね。
いや、でもね、本当に格ゲーの話は、面白かったし、なんか、あれですよね、皆さんも、どういう戦いが行われてたのかっていうのも分かったし。
うん。
井上さんっていう人がどんな人かっていうのも、もう赤裸々でしたからね。
うん。
うん。実に赤裸々でしたよね。みんな謎が解けてよかったんじゃないですかね。
うん、本当に。
いろんな、アムウェイであるとか、なんでタブー視されてるかとか、ああ、だこうだって言って、僕も意味が分からなかったんですけども、あ、そういうことかっていう。
うん。
うん、あ、てっちゃんもてらじさんからもメッセージが。
はい。
漫画家の小垣千佳先生から励みクリアサヒカンガー。ありがとうございます。冷えてないけど、すぐ一本飲みました。励みになります。最高の夏嬉しいっていう。
もうほんと励みの夏。
小垣 吉近先生の励みっくり朝日、うちにもなんか届いてて。
励みの連鎖ですよ。
びっくりしましたからね、映画の話をもっとせいやと。
もっともっとします。いやーもう嬉しいですよね、こうやってビールが。
まさかね、そんな励みっくり朝日を。
ありがとうございます、
本当に。いただけるなんてありがたいことで、本当、大垣先生、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとあの、
ランドリオール、はい、僕は全部読んでますんで。
あの、僕まだ一巻の最初の方ぐらいしか。
ああ。
だからランドリオールの話とかができないのが辛いとこです。
じゃあ、あの、でも、行ってももう30巻くらいまで出てるんだっけ ?29 巻くらいまで出てるから。めちゃく
ちゃ多くてなんか。
え、というかもう、
はい。
めちゃくちゃ人気漫画じゃないですか。
はい。そうですね。
そんな巻まで出されたら。
はい。
なんか、やはり、豚さん呼んで。励みクリア朝日も、
はい。
おそらく26巻か28巻くらい入ってるわけよ。
はい。
一本飲むたびに一貫飲むって
。それだけじゃないんですよ。脇近先生だけじゃなくて。
うん。
モトライストンミンの落としたさんから、励みハインツと励み新州そばが。
いや、僕も。
え?
励みファブリーズ詰め替えと。
なんだそれ。
励みそばが。
てっちゃん臭かったの?
いや、俺は臭くないけど、
うんう
ん、あの、何かは放っておくと臭くなるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
何かは?
はい。
人間は生き続けるから臭くならないんだけど、なるべく。
はい。
でも、他の無機質なもの?
はい。
で、臭くなっていくんですよ、自然に。
ほう。
動かないから。
ほうほう
ほうほう。カビとかホコリとかで。
ほう、面白い、
ね。まあ、そういうのをファブリーズでね。
うん。うんうん、
除菌もできるし、
うんうんうん、
除霊もできるし。あの、だから詰め替えのやつ使わないでなんかね、あの仏壇とかに置いてたらすげえ効果とかありそうです。
除霊っていうのがいいですよね。
いいですよね。除霊にも効果があるから、ファブリーズは。ありがとうございます。あと、蕎麦最高でしたね。もうね、今ね、
うん、
蕎麦茹でまくってタッパーに入れて保存してるもん。
え?茹で置き?
茹でたやつを、
はい、
洗って、
はい、
タッパーに入れて冷蔵庫に入れて、
はい、
もうあの3食4食分ぐらい。
どうなるんだそれ。
別に普通に冷たいそば。
あ、茹で置きが可能なのかあれって。
え、可能じゃないのかな、
知らんかった。
別にお腹とか痛くならんけど。
おー、
まあ、そんな3日とか4日とかやってないよ。1日2日ぐらい。
いや、僕もね、あの、信州蕎麦、食べまくってるんですよ。こんなこと言っちゃなんやけど、うん。で、もらった励みくり朝日も飲みまくってるんですよ。
うん。
それでもダメなんですかって。
誰が誰がって。いや、でもね、蕎麦食べるとやっぱ元気になりますね。
あ、それ思いました。
うん。いや、あのね。
うん。
最近俺元気の秘訣が分かった。
何?
同じものを食い続ける。
ああ。ああ。てっちゃん、それに気づいてしまったか。
ほれ、うん。鶏胸肉とインゲンとブロッコリーとかも嫌って言ってたでしょ。
はい。
嫌って言いつつ健康なんですよ、めちゃくちゃ。
ほう。
筋トレできるぐらい。
ほう。
仕事もして。
おー。
そこに蕎麦も加わるでしょ?
うん。
しかも、クリアサヒ、励み、
はい、
励み絞り。
はい。
もうこれ固定すると、体って調子いいね。
もうこれだけでいいやんと。
だって体が余計なこと考えないでいいもん。
ほう。
あの、バキ状態にならないもん。
はぁ。
え?って、蕎麦じゃない?うどん?って。つる?って。エンジ?聞いてる?炭水化物、蕎麦より多めって。
うん。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。
そういうことです。
じゃあ、そろそろ、てっちゃんさんの、なんか、その、面白話を聞いていきますか。
はい。
なんか、九州の方なんですよね。
そうですね。
まあ、言ってみりゃ。
言ってみりゃ九州の方なんですけど、
うん、
宮崎の方にね、
はい、
用事があったんですけど、
はい、
宮崎県は都城ですよ。
はい。
まあ、行ったことあります豚尾さん。
ない。
ない、
うん、
ない。宮崎の南の方ですね。
宮崎県は、前も言った通り、宮崎市しか行ったこと
な、はい。いや、宮崎県は宮崎市以外がやばいっていうこと。
いや、だって山ばっかりですもんね。なかなか行きづらい。
うん、で都城は盆地なのよ、
うん。
で、それで都城の方に行かないといけないんですけど、
はい。
そうなってくると、鹿児島空港の方が近いのよ。
そうなってくると。
うん。うん、で、鹿児島空港からじゃあ行くと。
はい。
で、鹿児島空港に降りました。
はい。
で、鹿児島の国分っていう、はい、霧島市国分っていうところに宿を一泊取ってるんで、
はい。
せっかくだから鹿児島も楽しんじゃおうと。
うんうんうん、うん。
第二の都市って言われてるぐらい。
第二の都市。はい。
鹿児島県ってなんか都市が多いみたいですね。
あ、そうなんですか。
なんか思ってるより、なんか小規模で、点々となんかちょっとした繁華街みたいなところがあるみたいな。あ、そうなんだって。でもその国分っていうところもなかなか行けてると。
はい。
ということで、バスに乗ってね、国分に着いたんですよ。
ほうほう。
なんと、久しぶりに山形屋があってびっくりしました。
山形屋とは？
え、デパート。え、全国区じゃないの山形屋って実は。
いや、天満屋ぐらいしか。
え、マジ？昔沖縄にもあったんだけど、山形屋もうなくて、国際通りに。あ、久しぶり。え、山形屋って全国じゃないんだ。
大阪というか関西では聞いたこと
ない。あ、本当だ。全国じゃない。やっぱ、鹿児島県の老舗百貨店で。
はい。はい、そら、知らんでしょうね。
なるほどね。で、南九州で5店舗今展開して、うん、なるほどね。
おー。
見事で久しぶりだな、みたいな。で、
はい、
アーケードはないんですけど、
うん、
まあなんかぼちぼち。昼間は全然、
なくて。
そういうなんか暗くて、人歩いてなくて全然暑くて。
はい。
で、ずっと歩いていくと、
はい、
イオンとかあったり。
あ、イオンが。
山形ブックオフがあったり。
イオンも。
あとセブンイレブンがあったり、コンビニが全然ないんですよ。
ほう。
国分には。
ほう。でも、
で、反対方向歩いていくと、
はい。
カスタ丼が売ってる和菓子屋さんがあったり。
カスタ丼。カスタ丼とは？
カスタードが入った、
はい。
蒸しまんじゅうみたいなやつ。これ今、鹿児島県の売りですよ。
今流行りの。
今流行り。もうめっちゃ美味しい。
ほう。
僕、ほら、大福とか饅頭に目がないでしょ、餅とか。
いや、初めて聞いた。
ええ
ー、教えてよ、それ。
もうめっちゃ好きなんですよ。
いや、
特に餅が好きで。
餅関係が。
餅の上にあんことか乗ってるの大好きなんですよ。
ムーチーも好き。
ムーチーはそんなし。ムーチー手が汚る。手がべちゃって。
手が汚れてしまったじゃないかって。
いや、本当に手がべちゃって、なるべくお箸で食べたい。
アメリカ。
お箸か、
うん、
汚れない携帯で食べたい。粉とかめっちゃまぶしてほしいじゃん。
ああ。アメリカ人好みなんですね、あれは。
そうそうそうそう。
うん、
まあそんな感じで探索して、
はい。
で、実はこのね、国分って街は、結構グルメがやばくて。
ああ、
調べて、はいはい、なんか、せっかくだから、ご当地の何か食べたいなと思って、いろいろ調べたら、
ですよね、うん、
こけしっていうお店があって、
はい、
そこカツ丼屋なんですよ。
大阪にもこけしっていうカツ丼屋あるぞ。
おー、やっぱこけしってなんかカツ丼なんですかね。
カツ丼なんかな、
そこの、
はい、
ダブルカツカレーがやばいと。
もう名前がいいですね。
そう、名前がいい。なんかね、俺、
ダブル
何を隠そう。はい、なんか、ダブルって響き好きなんよ。
好きよね。うん、
好きでしょ。なんか言っちゃうわけよ、ダブルなんとかって。
言いたい。
言いたいでしょ？
ダブルチョコアイスとか、そういうの言いたい。
そうそうそうそう。
うん、うん。
ダブルビールとか。
あ、それは、ちょっと、ピンとこないんですけど。
ビルビルビルビル。
ダブルソーダとかそういうのは、なんかいいですね。
ダブルアイスとか。
そうですね。
いいでしょ。
いいですね。
ってことで、で、そこは、カツ丼屋だけど、うん、そのダブルカツカレーの見た目がやばくて。
それはなんか、推測するに、カツが2枚とか入ってんのかな？
うん、そう。
ほう。
で、なんか平たいお皿に、カレーをめちゃくちゃ、
はい、
あの、カツが、カツの部分とカレーの部分って分けてないタイプなのよ。もう上から全部かけてるタイプ、カレーを。
ああ、はあ、白い部分がないってことか。
ないないない。はいはい、もう全部カレーみたいな。
はい、
へえって楽しめそうじゃんってことで、
はい、
腹を空かせていったわけですよ。
はい。
そしたら、まずは店内、撮影禁止。
ええー、
張り紙が。
なんでそんなん言うの？
いや、貼られてて。
はい。
で、こけしがめっちゃ飾られてるんですよ。
あれ、それって大阪の日本橋にあるこけしと一緒やぞ。
もしかすると、もしかする可能性がありますね。
親戚とかなんかある
それ。かもしれない。それとも、やっぱりこけし連盟とかこけし同好会みたいな。
なんか、
カツ丼を。
昔は全国にあったけど、今、鹿児島と大阪にしか残ってないとか。
そうそうそうそうそう。だから山形屋みたいな。
で、こけしが浮いてて。
で、メニュー、気になるメニューですよ。
はい。
で、カツ丼。
はい。
650円。
ほう。
次からもびっくりしますよ。
はい。
ダブルエッグ。
おう、なんだそれ、ダブルエッグって。
卵2個使ったカツ丼です。
え、それ日本橋のカツ丼やこけしもそういうのをやってるぞ。ダブルエッグ。
で、次、スーパー。
なんじゃそれ。
ご飯大盛り。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあ、足しな
で、次。
はい。
スーパーダブルエッグ。
ほう。
ご飯大盛り、卵2個。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい。
で、次。
はい。
ダブルカツ丼。
はい。
カツ2枚。
え、やってるぞ、それ。ダブルエッグ大盛りカツ2枚やってるぞ、その。
で、最終形態がダブルカツスーパー。
ああ、はいはいはいはい。
カツ2枚、ご飯大盛り。
あとね、その大阪の日本橋のこけしはね。
うん。
そのセパレートっていう形態があるんですよ。
え、カツ丼とカレーを？
いや、カツ丼の、いわゆるカツ丼の上ってやつ。
うん。
お、あ、だからなんかでかいから。
うん。
別皿に置きましたみたいな。ご飯はこちらで別皿にしました。
ああ、なるほど。
うんうん。
てか絶対そ、なんか、親戚じゃないこれ。
なんか怖いぐらい。
しかも、日本橋の老舗。っていうか、結構日本橋じゃなくて、恵比寿町とか。
そうそう、恵比寿町の方。電気街にあるんですよ、昔から。
でも、老舗って。
そうなの、老舗なんですよ。
ってことは、なんか、行き別れの兄弟とか。
行き別れの兄弟とか。
あ、ほんとだ、メニュー見たら。
うん。
トンカツセパレーツ、ダブルエッグ、ダブルエッグセパレーツ、スーパーとかって書いてる。
そのダブル
メニューが一緒。
ダブルエッグみたいな言い方がなんかあんまり僕他のカツ丼屋で見ないし、
うん、
そもそもカツ丼屋の名前がこけしっていうのを見ないし、なんか変な符号感じ。
これ俺は世紀の発見してしまったんじゃない？
誰も言ってないぞ、その九州に何かあるんで。
ってことで、
はい。
で、ダブルカツカレーを。まあ、カツカレーももちろんカツカレーと、
はい。
カツカレー大盛りとダブルカツカレーとダブルカツカレー大盛りってあんのよ。
もう一回言って。
え？カツカレー、カツカレー大盛り、
はい、うん。
ダブルカツカレー。
はい、はい、はい。
ダブルカツカレー大盛り。
ああ、はははは。
ってことで、ダブルカツカレー大盛りを頼みました。1200円。
え、いきなり最高峰メニューですか？
最高峰メニュー。腹減ってたんで。
大丈夫、大丈夫。
しかも減量してたんで。直前まで。
減量してるからさって。
うん。
うん。
ってことで届いたんですけど。
はい。
ドヒャーって感じ。
なんか、あれですよね。もう1200円でカツが2枚入って大盛りか。すごいな。
で、福神漬けがめちゃくちゃ入ってるんですよ。
あ、もう最初から。
うん。俺めっちゃ好きで。
あれ甘いよね。
あ、てかテーブルにないのね、そういう薬味みたいな、ラッキョとかが。
あ、そう、サーブされてるものはないと。
うん。で、ご飯もこれ、もう、すっげえ入ってて。
はい。
コブナも天国じゃないですか。
はい。
カレーが苦手な俺でも。
さあ、てっちゃんさんの、がどう思うカレーなんでしょうね、これは。
いや、これね、に、あの、野菜は一切入ってないね。
あの、具
が。いや、わかんない。溶けてるのかわかんないんだけど。
具がない感じのタイプの
カレー。具がなくて、
うん、
カツはいっぱい入ってる。
ああ。
これ、普通のカツより一個が多いから。
はい。
なんかもう、最終的にはカレーなくなっていくのよ。食べていくと、カツの方が余っていくわけ。
ほうほうほうほうほう。
で、そんなもう必死にならずに完食ですよ。
ああ。
いや、うまかったって
。これはてっちゃんが認めるタイプのカレーってことかな？
うん、もう大好き。あの、これ近所にあったらもう週一で。
じゃあ、あまり辛くはない感じの。
でもね。
うん。
気になるんですけど、メニューにね。
はい。
カツカレーってあるんですよ。単品だけ。
はい。
辛口のみって書いてあるんですよ。
え、え？
え、カツカレー、辛口のみ、650円。
さっきのやつってダブルカツカレーにして大盛りにしたんですよね。
うん。
同じやつじゃないの？それの増量
は。多分同じやつ、辛口って書いてるから多分これ辛口なんだろうけど。
うん。
全然いいし、何より福神漬けって甘くて。
ああ。
でもめっちゃたっぷり入ってんだよ、めっちゃ。
めっちゃ。
めっちゃ入ってるわけ
よ。でも、てっちゃんが食べれるカレーっていうのだったら、まあ間違いないでしょうね。
ああ、まあ、カツもサクサクでさ。
僕もなんかその、結構好きなカツカレーっていくつかあるんですよ。
うん。
共通してんのはやっぱり、あの、カレールーがそんなに主張してないなっていう。
そう、全然主張してない。これはもう完全に福神漬けが主役。
ツール
ツール、あの、カレーと、あの、カツとご飯は食感
はい。
福神漬けうまい。もう、何より大満足よ。
僕はこん
な鹿児島に来て、ダブルカツカレー最高だなって。
いや、あの、ダブルミントとかあるじゃないですか。
うん。
やっぱりダブル好きだわ。ね、
やっぱダブル、なんでもダブルがいいよ。
そうそうそう。ダブルてっちゃんとか、もうそういうの。
うん、そう、ダブル豚を。ダブル豚をってなんか、技っぽいもんね。
見破られて死にそうな感じの技ですよね。
そう、ダブル豚をって。
そう。こっちが本体だなっていう。
で、大満足で、お腹まあまあ、でも腹いっぱいなんで、次はもう、横になりたいなと思って、ホテルに戻って横になって、
あ、
暑いし、
はい、
で、夜また繰り出そうと、
はい、
で、夜になったら、
はい、
なんか、学生みたいな人とかも結構多くて、夜は。
ほう、まあ、夏休み。
なんかね、結構飲み屋みたいなのが流行ってんのよ。
ほう。
イエーイって。しかも大人数で流行ってるわけよ。30人とか、10人とかでイエーイみたいな感じ。しかもオシャレ系なところ。
こう。
で、オシャレ系じゃないところはあったんだけど、
はいはい、
これがなんとこけしの隣なんですよ。
いいじゃないですか。もうなんか勝利の予感しかしないじゃないですか。
いや、でもね、めちゃくちゃ入りづらくて。
でよ。
いやー入りづらかった。入らなかった結局。
なんでよ。
あの入りづらさ異常、いや、あんまり慣れてない。だからその、うん、もし、絶対一元さんお断りみたいな、もう。
絶対一元さんお断り。
観光客とかが入れないような作りになってるもん。
西武の酒場的な。
いや、だって。酒どころ、飲ん道楽、季節料理、一品料理って。
ああ。
これ、入れるかってなって、ガラガラガラって開けたら、
はい。
絶対、
はい。
小料理屋っぽい、あの、こけしで昼間、カツカレー作ってくれたおばさんがやってるんですよ。
はい。
家一緒なんで、家は一緒で、
敷居
があるタイプなの
よ。家一緒なの？
そう、家一緒なのよ。
なんじゃそりゃ。
電話番号一緒だし。
いや、それは言っといて。
家一緒で、で、その、おば様、おや、お姉さんが、
はい、
多分、夜はね、こういう小料理屋で切り盛りしてて、で、はい、常連のおじさんとかが、
はい、
鹿児島の焼酎をね、ぐいっと、
うんうんうん、
まあ、やってんだろうなっていう、絵にまで浮かぶのよ。
そしてメニュー見たら、 ダブルカツカレーって書いてある。
いやいや、違います。ダブル焼酎。
ダブルエッグでもらおうかな、とかって。
ダブルエッグ。ダブル板わさと。
あの、夜はこうやってんのよって言って全部カレーのメニューとカツ丼メニューって。うん、
いやびっくりしましたよ。
びっくりしたよ、本当に。
やられましたよ、本当に。
で、どうしたんですか夜。
で、入らず。
はい。
うろうろして。
はいはいはいはい。
で、結局、うん。ホテルの缶ビール飲んで終わりましたけど。いや、いろいろ観察したんだけど。
あ、観察はね。う
ん、観察いろんなところに行って、はい、何よりまず暑いし、
はい。
俺、でも入れそうなところはもういっぱいパンパンだし。
やっぱりてっちゃんが入れそうなところはみんな入れそうなところなんですね。
まあ、基本はね。普通は。
もう先客が死ぬほどいるのね。
死ぬほどいる。いや、なんかもう貸し切りみたいな見た目になってるから。
なんかね、
外から見ると。
僕、それ、デジャブ感じますわ。
感じる？
宮古島の。
ほう。
いや、てっちゃんさんがなんか宮古島でなんか良さそうな店あるなと思ったら、もう、パンパンみたいな。
ああ、もう、お一人様お断り。
なんかもう、全部埋まってる、みたいな。
だから、ねえ、やっぱり飲ん道楽で飲む勇気さえ俺にあれば、酒どころ飲ん道楽で。いや、でもさすがに、でもまあ、次はこけしで食ってる時にカウンターもあるんで、
はいはいはい。
まあ、隣の飲ん道楽って、みたいなちょっと話振りたいな。
ちょっと当たりつけて。
ちょっと。この辺で夜、ね、ちょっとお酒、あ、僕沖縄来たんですけど、みたいな。ないですかねって、隣なんか良さそうなんですけど、前回入れなくて。
あ、隣は気にしないで、とかって言われる。
うん。それも辛いわ。
忘れて。
もうカツカレーの味がなくなる。
あ、そういうんじゃないから、隣は。
うん。
お兄さんはちょっと知らなくていいのって。
もう、辛いわ。
いやー、そうか。では、ホテル飲みをしたのね。
しかも、一本ね。
一本だけにして。
うん、まあまあ、旅の疲れもあったんで。
うん。まあ、明日もあるっていう、ね。
しかもね、
うん、
心療内科に行ったんですよ。
そこで何の話やんや。
いや、だから、僕、飛行機怖い怖いって言って、心療内科に行って、気絶する薬欲しいって。
はい。怖い。
で、行ったのよ。
はい。
そしたら、めっちゃガチムチで先生が。熊系でヒゲ生やして。
今これ海藻なのね。
海藻。
うんうんうんうん。
で、いろいろ話聞いてもらって、じゃあ飛行機が嫌だから。
はい。
飛行機の時に、不安にならないか、気絶するか、どっちかの薬くださいって。
はい。はい、
うん、そしたらこれですって。
はい。
4錠もらったのね。
はい。
で、普通は1回1錠で効くと。
はい。
まあ、30分前ぐらい飲めば。でも、お兄さん体大きいから。
うんうんうんうんうん。
2錠飲んでもいいかもねって、1錠で効かないときは。
はい。
で、俺、さらに突っ込んで聞いたら、
はい。
お酒飲むと効き目が強くなるらしいじゃないですかって。
はい。
そしたら、あー、効くねって。効くよって、ビールなんかって。あー、じゃあ、不安になったらビール飲もうと思いますみたいな。
はい。
っていうことで、薬局に行くじゃないですか、今度は。
はい。
薬局の人にも、そう、薬局の人にも、二条はちょっと効きが強いかもねって。
はい。
で、ビールも効いたら、ああ、効くよって。
すっごい期待感上がってます。
そう、だからもう、俺無敵じゃんって、このエチゾラムって薬なんですよ。
もう、なんかほんまに飲んでビール飲んだ瞬間に、コロンといきそうですよね。
ねえ。まあ、デパスっていうやつらしいですね。
ああ、よく聞きません。
うん、2P カラーみたいな。
もう、2P カラー。
ジェネリックみたいな感じでしょ、きっと。ってことで、4錠もらったから、はい、4回分。
うん、うん。
もう開幕から聞かせたくて、
はい。
2錠飲んで、
はい。
スーパードライ飲んでたんですよ。
はい。
飛行機30分前に。はい、
うん、うん、うん。
飛行機乗るじゃないですか。
はい。
全く聞かない。多少なんか、ああ、なんか、ぼーっとするような感覚あんなーと思ってたけど、
はい、
最初飛行機乗る前はこのビール飲んでる時に、
はい、
それビールだわ。
どういうことビールだわ。
だからビールでちょっと酔ったんだよ。
ああ、ビール。
空腹で飲もうとしたからなるべく。
まあ、それはいいですよね。聞きやすいですよね。
うん、全く聞かず飛行機で怖い思いして。
で、あれですか、宮崎空港着いた瞬間、クォーみたいな。
いや、鹿児島空港着いた瞬間に。
うん。あ、鹿児島空港か。
そうそうそう、聞かんかったわ。
うんうんうんうん。
切れそうなんだけど。
うんうんうんうん。
で、ダブルカツカレー食べたと。
で、その後、急激に眠気が。
いや、別に急激にじゃなくて、いや、ダブルカツカレーのせいで眠気は来たんだけど。
あ、ダブルカツカレーの方が寝やすかった。
寝やすい。もう、ムカついたわ、マジで。今日ブログアップしたメソモルフは確実に効くのに。あれはジェラナミンが入ってるから、あれは本当にメタヘタミンだっけ、風邪薬に入ってるやつ。あれと一緒で覚醒作用があると。
はい。
だから効くのよ。間違いなく。で、そのデパスも多分そういうのが入ってるのに、
はい。
効かないって、から次は飛行機乗るとき先生に、二錠飲んでスーパードライ飲んでも効かなかったから、
はい。
もっと強力なやつをくれ、と言う。言うしかないでしょ、もう。だって俺帰りの飛行機、絶望覚えたもん。
残りのやつ全部投入したらよかったね。
残り二錠しかないんだけど。
もう飲むしかないでしょ、帰りにかける。
飲みました。
そうしたら？
なんか帰りもちょっと効いてきたような気するなと思ったけど、
うん。
普通に本読んでた。飛行機の中で。
てっちゃんさん、プラシーボ効果が足りないんじゃないですか？
え？
プラシーボ力が足りないんじゃないです
か？いやいや、めっちゃ期待したよ。プラシーボ効けま、だって、プラシーボプラスアルコールだよ。うん、ダブルよ。
うんうんうん。
しかも2錠だから、ダブルダブル。
はい。
それでも効かない。
プラシーボを持ってしても。
あ、体が大きかったのかもね。
大きかったと思う。うん、熊先生が
多分もうあと一条やったら聞いてた
か。最近デカなってきてるからね。
ということで。
筋トレが裏目に出ましたね。
裏目に出てるわ。
うん。
ほれ、筋トレでほれ。なんかそういうメソモルフとかクレアチンとか飲んでるじゃん。
はい。
体勢ついてんのかもね。
ついてる。ちょっと。八条飲むべきでしたな。
八条はやばくない。八条って、なんか漫画で出てくる、ほれ、メンヘラキャラがボリボリボリって
こう。
ああいうイメージなんだけど、大丈夫？
うん、うん、うん、うん。
8錠飲んで効かなかったの、さすがにやばいけど、でもさすがに効きすぎて、ふらふら、倒れるんじゃないかな。
ものすごいパワーアップしそうですよ。
でもめっちゃ、逆にね。
はい。
うん。それで効かないって分かったら、もう逆に楽しいよ。ということで、鹿児島を、
はい。
次の日の朝、
はい。
バスに乗って、国分駅に行きました。うん、
お
ー。バスに歩いてね。
うん。
で、国分駅に乗って、都城に行くんだけど、
はい。
電車一本で行けるんだけど、
はい。
なんつーの。
JR。
あれ、香川県で体験した、駅員さんがパチってやってくれる。
パチってなんや、そり
ゃ。なんか、ホッチキスみたいなの。
ああ、は
あ、スタンプをしてくる。
ハサミというか、スタンプか、
うん。うん。で、乗ったんですよ。
はい。
そしたらワンマン車両らしくて、
そうですね。ほとんどワンマン車両が多いですよね。
後ろのドアは開きませんって言
うん
ですよ。マジかよって。いや、別に困んないけどって。
二両編成とかですか？
そうそうそうそうそうそう。もう永遠に山の中走るわけ。
うん。うん。うん。山ですからね、宮崎。
森。
うん、うん、うん、うん。
でね、森を見てね、はい、会話してるんだろうなって思いまくったんですよ。
で？
森ってね。
はい。
会話してるんですよ。
え、この、宮崎、鹿児島宮崎旅行機からいきなりなんか、その、メンヘラチックの話になってくるんですか？
いや、メンヘラチックじゃなくて、最近、テッドを見てね。
熊のやつ？
え、その、違う。
え？
テッドっていうアメリカの、
うん、
その、プレゼンテーション番組みたいな。
ほう。そんなんある、ね、
その、学者とか、研究した人が発表するのがあるのよ。
アップルの人みたいに？
そう。耳にイヤホンつけてマイクつけてみたいな。で、スライドショーみたいな。これがめちゃくちゃ面白くて。
はい。
で、森は会話してるというのを見たんですね。
はい。
実験で。
はい。
いろんなキーに、三本の木かな、三本の木に、放射能性物質を浴びせたんですよ。
ほう。
あ、三本ある木の中で一本だけね。一、はい、本だけに放射能性物質を浴びせて、
はい。
で、次の日に、
はい。
ガイガーカウンターを持って行ったんですよ。
はい。
で、浴びせた方はもちろんガイガーカウンターがビーって反応したと。
はい。
で、もう一本の浴びせてない方にも反応したんですよ。
飛んだんじゃない？
え？
いや、飛んだんじゃない？
いや、飛んだとかじゃなくて、で、もう一本は反応しないんですよ。
ほう。
で、もう反応しない方は杉の木で、
はい。
他の二本は、
はい。
外角カウンターが反応したと。で、この人は、
はい。
なんつうの？この実験で、イエスって手応えを感じたと。
なんの？
だから、この人はね、
うん、
テッドの人は、
はい、
森は実は地中で会話してると、根っこ同士で。
ああ、だからやっぱり映ったんじゃないの？
そう、
うん。
で、水とか窒素とかいろんな栄養あるじゃないですか。
ありますね。
これね、分け与え言ってるらしいのよ、みんなで。森って。
ああ、同じ木でってこと？
同じ木じゃなくても。
え、でも今の実験は一体
でも、俺3本異なる木なのよ。実は。
あ、そうなの？
そうそうそう。
じゃあその外側カウンターに反応した日本の共通点は何なの？
杉じゃない。
え、杉だけは仲間にならないってこと？
多分杉はコミュ障なんでしょうね。
だからどんだけ森があっても杉だけはみんなスタンドアローンなんですか？
多分杉は杉同士でやってるんだぞ。
え、でも今さっき種類関係ないって。
ん？
種類関係ないっていう
か。いや、だから杉以外ね。杉以外。
杉だけはってこと？
そう、多分ね。杉だけ。
うん。エイリアンなんです、ね。
うん。で、
はい。
いろいろ研究していったら、
はい。
地中のネットワークがあって。
あ、ネットやったの？
そう。マザーのなるハブ木があるらしい。あると。ハブになってる木が。
ほう。
で、これは森の中にあるお母さんみたいなポジションらしくて、ハブ。
まあ、マザーエイリアンみたいなやつ
ね。そう。で、こいつが森の中で、
うん、
みんなの事情を知って、例えば、
次
右な、そう、杉以外のね。
うんうん、
あいつ栄養足りてないわって。
ほう。
あっちの森水来てないみたいよって。
ほう。
そしたら、あ、じゃあみんなで送りましょうって、水とか、
はい、
栄養とか、根っこかみんなでビシューって送っていって。
はい。
みんなで協力し合ってるらしいんですよ。森って。すげえとか思って。
生き物なの？
そう、生きてるよ。生きてるけど、
はい、
上で会話してると思ってたのよ。もし会話してても。葉っぱとかで。
ちょっと待って。もし会話してるとは思わなかったよ。
いや、なんかほら、木とかに話しかけるといいよってなんかあるじゃないですか。
なんかありますね。
花とかに綺麗に咲くとか、
うん。
全部嘘。
いや、っていうか、この木同士が話してるとは思わなかったんで。
そうそう、めっちゃ話してる上に、栄養とかも分け与えまくってると。
子育てとかしてんのじゃあ。
そう、してる。しかも知らない、違う木同士でしてる。
ほう。
あっち、苗がね、出たみたいわよ、みたいなことだったら、あ、じゃあ、みんなで栄養送りましょうって。
じゃあ、日本で植樹祭とか言って杉ばっかり売りまくったのは、あれは破壊してたんですね。
そうそう、してた。で、杉はコミュ障だから。
コミュ障どんどん増やしてたんですね。
そう、ふんって。
みんな花粉にしてやる、みたいな。
そう。で、杉以外の木はみんなでネットワークをつないで、みんなで仲良く。だから、なんつうの、身長が低い木は太陽の光浴びないから、森っていうのは、はい、
うん、
でかい木が有利なんだってじゃなくて、
はい、
でかい木が太陽のエネルギー浴びてみんなに配ってたのよ。
怖いな。
だから、はい、森林破壊あるじゃないですか。
あります。
マザーの木が切られたらやばいと。
なんか昔のそういうなんか伝承とかでありがちじゃないですか、その、この木は、みたいな。
そうそう、だから、あれは本当だったのよ。
あ、そうやったんや。
だからなんか、
守り神なんじゃ
一番でかい木とかあるでしょ、はい、なんか、
うん。
あれを切っちゃうと、うん、ハブがなくなるからネットワークに異常を来たすのよ。
おー。
森の。
面白いやん。
だから目から鱗で。
ほんまか？
え、ほんまほんま。
ほんまなの？
いや、このテッドはみんなほんまだから。
あ、テッドは全部ほんまなのね。
ほんま、うん。事実であって真実ではないかもしれんけど。
うんうん。
いや、今後変わる可能性もある。うん、よ、もちろん。でも今のところの研究結果では、森は地中で会話してると。
あいつらネットやったんか。
そう、ネットだったんですよ。ネットワークが広がってた。あれ、これは金の効果も大きいらしくて。
金？
キノコの。
キノコ。
キノコ。キノコとかの金って、
はい。
地中にめちゃくちゃね、あるじゃないですか。
めっちゃある。金子とか。
あれがランケーブルらしいんですよ。
あ、そうやったな。
そうそうそう。繋げていくと。
じゃあ、松茸とか乱獲とかっていうのは森のネットワークを壊してたのかもしれないですよね。
だからランをブチッ
と。そう、ブチブチブチって。やめろ
やめろって。まあでも地中なんでね、基本は。あの、キノコとかの本、うん、だから森とかのキノコの本体は地中なんですよ。
まあそうですね。うん、
で、上はあくまで口とか手みたいな。
うんうん、
口と手だけ上に伸びていって、体と脳みそは下にある。
はい。
だから、森を見ながら、
はい。
会話してるんだろうなと思ったら、あ、すぎって。すぎって、コミュ障って。
そう。薄着がそんなにとんでもないやつだと知らなかった。
で、それをね、見て以来、
はい。
植木鉢に植えられてるやつかわいそうって思ってきて、だんだん。
だからネットが使えてないやつですよね。
え、だから一人、オフライン。
オフラインのやつですよね。
で、たまにね、
はい。
植木鉢めっちゃ並べてる人いません。
あ、いますね。むっちゃ並べ
てる。隣にいてオフラインっていう、やばくないこれ。
まあ、あれですよね。ネットに繋がってない DS とかを延々やってるみたいな。
そうそう、本当はネットで繋いで遊びたいのに。
そう。
だから、なるべく、これを知ったら、
はい。
植木鉢を並べて置けるスペースがあるのなら、
うん。
あの、大きい植木鉢を買って。
土を接続させるべきですよ、
ね。そうそうそうそう、根っこを接続させるのが大事だから。それかもう植木鉢叩き割って、
はい。
土固めて、
はい。
3本とか4本とかでやると、
うん。
木同士も助け合って、
うん、うん。
仲良く成長していくんで。
喧嘩とか始めないんですかね。
もう、基本的にそこまでは行ってなかったけど、しないみたい。もう、助け合い。
あの、ネットいじめ的なやつはないんですかね。
そんなやつは過ぎぐらいよ。きっと。きっと過ぎぐらい。
そうか。
これを見ると森感が変わるんですよ。
あ、
歩いてて街路樹とか見るじゃないですか。
はい。
街路樹一本だけかわいそうってなる。
あ、
もし下で繋がってるならわからないんだけど、基本下で土は繋がってないでしょ。いや、わかんないけど、みたいな。
なんか、ケーブルさせる植木鉢とか作ったらいいかもしれないですよね。
そうね。もしやるんであれば。あとは街路樹のでっかい木に、周りに他のも咲いてたりするでしょ。
ランソケットとか作れないんですかね。
わかんない。
全国と繋がるとか無理ですかね、ランで。
全土を繋げればいけるんじゃない？
ほ
ー。だからでっかい森はもう全部繋がってるわけよ、山とか。
お
ー。もちろん遠くはちょっと影響がね。
うん、
でもその分ハブの木が、マザーの木があるから。
はい。
拠点拠点拠点として。
ほー。
だからこれすごいなって、本当に。人間って、あの山とか森なんちゅうことしてくれてる
いやもうなんかそんなこと全然考えずに破壊しまくってましたよ多分。
そうだからやめんやってこの人は。こんなことが起こってるんだよって森の中ではって。
でなんか囲って守ったりとかしましたよ、なんか木とかを。
うん。
も
うだから虫とかそういう疫病とかも、
うん、
その対策みたいなのとかもネットワークでブーンって。
わあ、
来てるよって、何かの。
ずっとアップデートできなかったりとかする。一人やったら、
うん。そうそう、一人だったら一生やられて終わりだけど、みんな繋がってるからネットで。あの、何々の木がやられたらしいぞって。
うんうん、
原因はって、
はい、
シューっていっぱい集まって、あ、なんか良くない病気が流行ってるのねって。ってことで、じゃあもっとマザーの木が栄養を多めにして対抗しましょうみたいな。
いや、僕、ずーっとキーとかってね。
うん。
超退屈なんじゃないかなと思ってたんですよ。
いや、超楽しいのよ、実は。
でも最近ほら、みんな、スマホとかコンピューターを気軽に外に持ち出せるようになったじゃないですか。どんな場所でも使えるって。
はい。
だみんな木のようにじーっとしだしてるじゃないですか。
うん。みんな植木鉢。
だこれかと思って。あれでも、Wi-Fi とか切ったらめっちゃ超退屈になるじゃないですか。
うん。もうダメよ。
あれは進化しまくってたのか、ネットで。
うん。そうそうそう。みんな、
動く必要が低いぐらいのネットワークやったのか。
だってもう、根っこで繋がってるもん、みんな。
じゃあ退屈しないね。
しないよ、楽しいよ。
じゃあ植木鉢
めっちゃお腹すいた。もう、ここら辺めっちゃ土ない。土栄養ないって思ってても、
うん、
あのマザーに伝わったマザーとかみんなが、ほらよって。
ああれか。
栄養が。まあもちろん限界はあると思うんですけど。
夜中にカツカレーの画像を送るようなもんやね。
それなって多分みんな言ってる。森全体がそれなって。お前テロだろって。
そう、めっちゃ
ここで、肥料はないわって。
うん、
お前農家の人になんかやったなって。可愛い花咲かせたな、みたいな。
うん。
そう思いながら電車に乗ると、
はい。
杉ばっかりで絶望してる。杉って、人間が植えまくったらしいですね。
そうです、そうです。
もうひどいなと。
ネットワークに気が付かないやつばっかり。
そう。ウイルスですよね、逆に。森の。
そうですね。なんかトラフィックばっかり使ってそうですよね。
やばいな、こいつ。エロ画像ばっかり見てるみたいなやつだね。花粉いっぱいビシャーって。
そう。
ビシャーって出しまくって。
もうそれがなんかその ネットしてないやつが過ぎって、ゾッとしたわ。
でもなんか説得力ない。
そう。
ね、まあこれね、はい、テッドで森は会話してるみたいなタイトルで打てば出てくるので、興味がある方はね、ぜひとも。
マジか。
はい。無料で見れるので。で、
うん、
そういうことを思いながら、霧島神宮やら、
はい、
いろんなとこを過ぎていって、
はい、
都の城に着いたわけですよ。
はい、うん、
そしたら降りたら無人駅で、
あ、そう、
切符入れてください箱があって。
あ、はいはいはいはい。
あ、バスじゃんって。
まあ似てますよね。
すげえな、みたいな。ていうか、ここの駅はどんなで切符買うのって思って。
ああ、買わないですよね。
ゾッとして。
うん、
で、豚さんに LINE で聞いたら、
はい。
中で買うみたいな。
そうですね、中で
と。バスじゃん。
乗った場所の券を、持っとけばっていう。
なんかワンマン電車って怖いですねって。そう。怖い。怖さあるよな。
生産も運転も一人でやるからワンマン。
そんなに人乗らんの？結構乗ってたんだけどな。
人乗るか乗らんかっていうのはあんまり関係ないかもしれないですよね。
あ、そうなの？
もうそこはワンマンでしたいっていう、なんか思いが。
何線っていうとこ、JR、
日本線かな。
そう。
日本本線かな。
日本本線ですね。
うん。
なかなか渋い駅、渋い線路これは。
ダイヤが死ぬほどないです。
死ぬほどないか。
死ぬほどない。
確かに2時間に1本とかみたいな感じだった。
そう。なんちゅう、時刻表がすごく寂しい感じです。
寂しかった。
数字がなんか3つか4つかぐらい書いて
ある。でも結構九州上から下まで走ってるんだね。
走ってるよ。走ってるけど走ってない。
走ってるけど走ってないって。
うん。
なんか会話してるね、俺ら。森みたいな。
繋がってるんやけど、走るとは言ってないみたいな。
うん、途中で水いるな、これ。
そう。むちゃくちゃ時間かかりましたからね、そこ移動しよう思って。
そう、結構ね、40分ぐらい。うん、まあでも40分で県越えれてよかったなって感じで。うん、で、都城に着いたら、
はい、
でっかいショッピングモールみたいなのがあるんですよ。でっかいね。これね、すごくて、西牟田って言うんですけど、
はい、
都城にある西牟田って、
はい、
スーパー、百均、衣料品、
うん、
園芸、
はい、
大工、
うん、
本屋さん以外全部ある。車、ガソリンスタンド、カフェ、パン屋。しかも、超でかくて24時間やってるのよ。
ああいうタイプですか？駐車場があって店が並んでるような。
そうそうそうそうそうそう、そう。
ぐるっと店が。
中で繋がってる。
ああ。
なんかアメリカって感じ。
ああ。
すっごい、もうすっごいでかくて。
うん。
ないものは本ぐらい。
本がないのも下船けどね、そんだけあってね。
本屋さんだけはなかったんだけど。
うん。
だってペットもいるし。
ペットまで。
いや、もう何でもあんのよ。ないの本ぐらいじゃないっていう。
だからなんで本がないやろね。
わかんない。
下船よね。
だって洋服持ってるし。
ほう。
靴も100均もあるし。
ほう。
もちろんスーパーも超でかいし。
ほう。
で、工具とかもめちゃくちゃ売ってるし。
はい。
で、釣り具とかも、テレビとかも。
うんうんうん。
ペットも。
ペット
も。園芸も。で、車も、カー用品も。で、ガソリンスタンドも。
うんうんうん。
カフェも。
うんうんうん。
本屋以外全部。
あ、なんで本がないんやろうね。
ごめんね。
不思議。
そういうところに入って、もうこれ一生入れるんじゃないかって。
はい。うん。
で、次は、都城の、
はい。
美味しいものを食べたいと。
はい。何は、
まあ、前回も食べたんですけど、
前回何食べてましたっけ？
キッチンマキバっていうところで、みんなから愛されるところで、とんかつを食べました。
あ、とんかつやったんか。
で、今回もとんかつを食べたんです。
うわ、でも、前日カツカレーでしょ？
はい。
やっぱり、南九州といえば、カツなのかな？
かもね。やっぱ黒豚とか大事。
ああ。
言うし、都城は牛もすごく有名だし、
はい、
宮崎は、
はい。
とにかく肉文化ですよ、なぜか。
鳥もね。
鳥も、あ、もう鳥のたたき死ぬほど食べた。もうね、めちゃくちゃ好き。大好き。
あの前言ってたやつ？
ん？
前なんか鳥屋に行って鳥の。
そうそうそうそう、なんか、たたきくださいって言って入って冷蔵庫がポンって渡される。
あれをまた食ったという。
そう、鳥子。
おー。
もう、だって、鳥のたたきなんか食べれないからね。
うん。うん。
基本。
うん。
だけど、都城っていうか、宮崎ではなんか、平気でスーパーで持ってるし。
はぁ。
よっぽど新鮮でなんか、それかもうみんな、都城の人たちは鳥免疫がついてるのか。
もう鳥のさ、なんか、その、細菌みたいなやつで。やられるやつはもうやられてあったのかな。
そうそう、やられまくったから、やられてない遺伝子だけが生き残ってるっていう。いや、多分そうでしょ。どんだけ新鮮でも、何か肉を生で食べるっていうのは危険性が伴うじゃないですか。うん、
はい。常にね。
いくらあんだけ凍らせててもね、うん、シャリシャリなしょ、
うんうんうん。
だけど、こんだけ売って、こんだけお店があるってことは、うん、もうみんな死んだよ。
生卵とかも外国とかで危険って言いません。
うん。
日本ではなんか僕ら今んとこ死んでないじゃないですか。
はい。
ってことは何かあんねやろな、みたいな。
体勢がね。で、僕もなんとか大丈夫なタイプで。
はい。
やっぱ鶏胸肉死ぬほど食ってるっていうのも聞いたんでしょうね。
まあでも、かといって外国行って生卵食えるかやったら食えないかもしれないです、
ね。食えないかもしれない。
絶対食うな、みたいなこと言われてますよね。
うん。水も飲むなって言うからね。
うん、
で、トンカツって調べてたら。
はい。あ、調べた。
まるまるっていうトンカツ屋さんが。
なんじゃそりゃ。
まるまるって。で、行ってみっかってことで行ってみたんですよ。
はい。
で、厚切り大盛りトンカツみたいなのがあって。
はい。
で、じゃあそれでって。で、ご飯も、大盛りとか、極盛りみたいな。特盛り？
はい。
極み盛りみたいなのできますって
。はい。
あ、じゃあそれでって。
飛ばすね。
で、届い、だってダブルカツカレー食ったしね、みたいな。
はい。
そしたら、僕生まれて初めてトンカツは怖いなって思いました。
何それ。
あのね、
うん。
厚切りトンカツって言ったら、
はい。
まあ沖縄でも食べれるぐらいの、
はい。
ビッグトンカツぐらいかなと思ったんですよ。
沖縄にビッグトンカツが。
いや、なんかビッグっていうか、一番大きいサイズでみたいなとかって頼めるじゃないですか、トンカツ屋って。あと、ダブルみたいな。ね。
ああ、てっちゃんが普段なんかトンカツ食べに来ましたとかで塩で食いましたみたいな。
そうそうそうそうそうそう。まあ、それかなぐらいで。
はい。
まあ、高をくくってたら。
はい。
すんごいサイズのトンカツが2枚来たんですよ。
何がそのすごい。
俺の腕ぐらいでかい。
いやいやいやいやいやいや
いや。いや、肘から手首ぐらいまである
肘から手首までのトンカツですって。
うん。いや、もう本当に。いや、
てちゃん夢でも見たじ
ゃん。夢見たいと思ったもん。で、ご飯もね。
はい。
アホみたいにみっちみちに詰めた丼が来たんですよ。
あ、丼で来るのか。
どんぶりで、しかも山盛りに、みっちみちギュッギュッって。
はぁ。
もう、はぁってなって。
密度か。
もう、嘘でしょって。
はぁ。
で、とんかつを、プルプルって震えながら、まず一口食べるじゃないですか。
はい。
美味しい。
あ、味も。
サクサクで、柔らかくて、これはうまいと。
うん。
で、ご飯食べるじゃないですか。
はい。
熱いって。
熱いの？
めちゃくちゃ熱いんですよ、ご飯が。
珍しいな。
ぎゅうぎゅうにしてる。
炊きたてなのかな？
もう炊きたてでも、みちみちで。
うん。
もうこれはご飯冷まさないと食えないぐらい熱い。
おー。
だから上半分をなんとかちょっと混ぜて、ふうふう、ふうふうってしながら。
その腕ぐらいあるトンカツはソースでいただくわけですか？
そう、ソースいただくわけですよ。
ほう。
しかもソースもたっぷりあるから。
ほうほう
ほう。やばい。お、しかもそれが 2枚よ。
それが大ってやつなの？
大。嘘でしょって。これが、これ、っていうか、なんか言わないみたいな。注文した時に。これ結構多いんですけど、とかって。
いやー。いや、てっちゃん見て、そんな心配する人いないんじゃないの？
しかも初見ですよ。あまりにキョロキョロって写真とか撮ってて。
うんうんうん、
後でブログに載せようみたいな。なんか軽い気持ちで入ったトンカツ屋さんで、
うん。
生まれて初めてトンカツが怖いなって。
ああ、でもこいつ、名のある大食い系の人なのかもなとかって思ったかもしれないですよね、向こうも。
いや、もう。
遠征に来ようと帰るうちにしてやろうみたいな。
いや、まず1枚目食べたんですよ。
はい。
もうその時点でもう腹もやばくて。
あのてっちゃんが。
もう。油ものサクサクもすごいです
よ。衣の？
そう、サクサクで、すっごいサクサクしてて、
はい、
ムカつくぐらいサクサクで、もうちょっと油で、ちょっと気持ち悪いなっていうぐらい。
はあ。
で、ご飯は全然減らないし、
はい。
みちみちなのよ。マジでこれ炊飯器4合ぐらい全部冷たんじゃないのっていう。
高密度で。
そう、高密度で、永遠に熱いわけ。
はあ。高密度ご飯はあれですからね、睡眠薬ですからね。
そう、でも頼んだ手前食わなきゃって。
はい。
必死に食って、はい、必死に食って。
はい。
ご飯はなんとか食い終わったけど。
はい。
さすがにトンカツ2切れ残してしまった。
てっちゃんトンカツ残したの？
残した。もう、いや、これね、吐くのを我慢して。
はい。
2切れだったらいけたけど。
うん。
もうこれ以上、なんかもう手が伸びなかったもん、もう。無理って。もういいって。残していいって思った。
はは
ー。初めてトンカツ残したもん。生まれて初めて。
でしょうな。
うん。もうね、これは、すごかったよ。
じゃあこの丸々？
そう、丸々。
丸々は、トンカツ一枚にしとけって。
いや、本当に思った。いや、もう一回食べたらいけるんだよ。
あ、初見やからね。
そう、初見でご飯を、
はい。
特盛りにしなきゃいい。単純に。
あ、ご飯を増やしてしまったのが、はい。
でも、特盛りで同じ初見食べるのであれば、うん、小皿をもらってご飯を分ける、まず。
おー、
熱すぎて、もう、はい、ちょっともう、ご飯を食べる量が、初回少なかったのね。
うんうんうん。
トンカツご飯、トンカツご飯じゃなくて、トンカツご飯、トンカツご飯みたいになったから、
はい、
ちょっと油で気持ち悪くなる。
はい。
で、そうやっていくうちに今度はご飯が余るっていう、地獄だから。僕ね、この気軽に入ったトンカツ屋さんでこんなやられるってね、
はい。
最近のホラー映画みたいだなっていう。
でもそこはなんかいっぱい なんか、かなりボリュームあるって知っていったんじゃないの？
いや、そんなに。
そんなになの？
そんなに、あの、そんな大盛り系を食いたいってわけじゃなかったから、とんかつとかそういうの、あの、豚とか食いたいなって。
あ、
でもね、超人気店で、
はい、
11時オープンなのに、
はい、
もう人いっぱい入ってて、で、予約の電話とかひっきりなしに入ってくるのよ。
はあ。
あ、無理ですって。いや、もう無理です。入れません、みたいな。
入れません。
平日は平日。
お
お。もう、はーって食べ終わった後に、
はい。
残して、30分くらい横になってたからね、車で。もう無理って。何もしたくないし、何も食べたくないって。
はあ。
もう夜まで響いてたもん。夜ご飯ももうちょっとしか食べれんかったし。
てっちゃんにそこまで言わしめるとんかつ屋っていうのは今までなかったから、ちょっとやるのかもしれないですよね。
いや、やるよ、あれは。豚尾さんも目白黒させますよ、マジで。
僕無理ですよ、そんな。
あとはね、
はい。
あの、九州の南部の方といえば温泉じゃないですか。
あ、そうなんや。
うん。
うん。
特にね、霧島の方の温泉は硫黄がすごくて。
はい。
一回入ったら一週間は匂いが取れないっていうぐらい。
そこまで？
え、本当らしいですよ。
はぁ。
もう地元の人がもうめちゃくちゃ言うんで。
楽しめそうですね。
でも、そこではなくて、うん、都城の方で気軽に入れる、まあ、戦闘的なもんないかなと。
はい。
そしたら、都城温泉っていうのがヒットして。
ほ
う。あ、じゃあそこに行ってみようと。
うん。
まあ、入浴料払って。
はい。
必ず体を洗ってほしいから、体洗って温泉に入ってほしいからって言って。
はい。
石鹸は備え付けないから石鹸買ってね、みたいな。あ、でも、あ、そうなんですねって言ったら、じゃあ無料のやつ渡すから次から石鹸持ってくるか買ってね、みたいな。
ほう、ほう。
ってことで入ったんですよ。
はい。
で、体を洗って、温泉に、
はい。はい。
もうすごいぬるぬる系の温泉で。
ほう。
気持ちいいんですね、ぬるぬる系。初めて入ったけど。
ほう。
ああ、いい気持ちだなって。で、サウナもあってもちろん。
うん。
で、ここ冷水がね。
はい。
広いんですよ、まず。温泉と同じぐらい広くて。
ああ。
で、上から、ドボドボドボドボドボっていう感じ。滝みたいになってて。
ああ。
そこでめっちゃペットボトル持ってきて、水入れてきてるおっさんがいっぱいいるんですよ。
なんでそれ。
ここの温泉飲める温泉でもあって、冷水も飲めると。
はい、はい、はい。
健康にいいよって。
はい。
で、頭からめっちゃ、バシャバシャバシャって打って。冷水が深くて広くてめっちゃ冷たくていいなって、
うんうんうん。
こいつはいい整えができそうなぞと思ったら、
うん
うん、サウナが3段ぐらいなんだけど、なんか微妙なのよ。
微妙というのは？
あ、なんかあんまり暑くないし。
ああ、暑さがっていうことか。
テレビあるしって。
もうそれはもうどこ行ったって大概やからね。
と思って、まあまあまあまあ、サウナ差し引いても温泉と冷水が素晴らしいなと思ってたら、
はい。
蒸し風呂ありますって。
ああ。
そう来ましたかって。
ああ。
そしたら、温泉の、ちょっと外に出ると離れ小屋みたいなのがあって。
ああ、来た。
来た、来たでしょ？
うん。
で、離れ小屋開くと、
はい。
蒸し風呂が待ってたんですよ、サウナ。
はい。はい、
テレビなし。
ああ、まあ。
しかも、注意書きに静かにしてくださいって、ここはって、
はい。はい。うん。
で、10分ぐらいがいいですよって言ったら、暑いのよ、ここ。
うん、うん、うん。
暑くて、たまに水ピシャーってみんなでかけたり。
ロウリュができるってこと？
え、ロウリュっていうか、なんか座るところを洗うみたいな。
あ、座るとこ、あ、別にその、
で、それが蒸気になるのよ、なぜか。
暑いところがあるわけじゃないのね、その
数年。そう、全体的に暑くて。で、これいいぜって。しかもなんか、めっちゃなんかアロマとか、アロマじゃない、イオンとか出てますよ、みたいな。
はい。
まあ、そういうの抜きにしても、テレビがないサウナ初めて入って。
はい、ああ、森にサウナ、じゃあ森にサウナじゃない。森にテレビを吹くよ。
で、もういいなって10分後経って、
はい。
ふーって。
はい。
で、体流して、冷水も最高と。
うんうんうんうん。
で、次も行こうって言ったら、この蒸し風呂の前に、
はい。
むしろ外なんですよ。だから離れ小屋なんで、
うんうんうん。
木のベンチがあるんですよ。
あ、外局。
しかも目の前森。
おお。
最高って目つぶって。
はい。
あ、これ、都の城温泉最高だなって。思わず3往復して。
はい。
で、この木のベンチでゴロンですよ。しかも長ベンチだからね、これ。
ああ。
で、風に揺られて森のざわざわざわって。
はい。
こいつら会話してんな、また、みたいな。で、もう、たまらんと。
体験しましたか。
たまらんって、水、温泉も飲んで、水も飲んで、
うんうんうんうん、
また水が冷たくて美味しいし、
うん、
で、この温泉、宮古の城温泉ね、
はい、
意外と有名らしくて、
はい、
いや、ま、なんか、銭湯みたいな見た目だけど、
はい、
めちゃくちゃ芸能人のサインとか写真とかあるの、しかもなんかスポーツ系、あの吉田沙保里とかも来てて、なんかいいのかな、みたいな、
うん。
ということで、大満足の宮崎、でしたね、宮古の城。
テレビのないサウナを初めてか。
初めて初めて。蒸し風呂。いや、これね、リピ、だって、12万円分のチケットありますとか書いてるもん。
何それ。
だからあの、
すごいな。
チケットって売ってるじゃないですか、バラとかなんか。12万円とか。
何回
いや、これ買う可能性あるぞって、うん、マジで、
うん。
あの、映画の無料券みたいなもんじゃん。
はい。
あの、1年フリーパスみたいな。
うん。うん
あの蒸し風呂が最高だったの、本当に。あとはね。
はい。
焼酎もガバガバ飲んでたんですけど、あっちの人ね。
ガバガバ。
ガバガバ飲むのよ、マジで。
死んじゃうぞ。
死んじゃうよ、マジで、本当に。死んじゃう。しかも、最近小引きが流行ってるらしくて。
はい。
基本的にあの、霧島なんですけど。
あの、小引きはね、雲海酒造って、
はい。
いうところが、はい、あの、蕎麦焼酎雲海っていうのが有名なところが作ってるんですけど、
うん。
めちゃくちゃ営業してんのよ。
流行ってるらしいね。
あの、大阪まで来て配ってるのよ。
うん、飲んで飲んでって。
あの、蕎麦焼酎、あそこの阪急の駅とかで配りまくってたもん。
マジか。
僕、何回も行ってもらいまくってたよ。
美味しい。
まあ、雲海は昔からね、蕎麦焼酎雲海。
だってあっちの人、ノンアルコール焼酎があるとか言い出して。
何を言ってるんだ。
何を言ってるんだって。で、話聞いたら麦焼酎のことらしくて。
はい。
何を言ってるんだ
だから、ノンアルコールってどういうことや
ねん。わかんない。酔っ払ってるから。みんな。いや、この前ノンアルコール焼酎飲んでさー、みたいなこと言ってて。
はい。
え、何の話って聞いた麦焼酎で。
はい。
麦焼酎がノンアルコールなのかみたいな。
うん。
あ、でもこっちの人、本当に。
はい。
酒強いっていうか、なんかバカみたいな。
うん。
基本、お湯割りか。
はい。
ロックよ。
うんうんうん。
お湯割りは美味しいね。で、小引きのお湯割りはもう美味しくなかった。
ああ
。霧島のお湯割りは美味しい。お湯だとね、ちびちび飲めるし。
うん。
酔いもね、そのゆっくりだし。真夏だけどお湯割りが楽しかったですね。やっぱ。
その九州の方でその雲海の小引きブランドのやつで。
うん。
新しいやつ出してるんですよ。
小引きブルー？
そう。
そう、小引きブルー飲んでる。
あのね、あ、小引きブルー飲んだ。それ流行ってるらしいのよ、うん、九州の方
で。流行ってるらしい、こっちでも。今最近この小引きが流行っとるよ、みたいな。
そうそうそうそう。小引きブルーを売り出して、なんか受けてるらしいねんけど、
うん、
その小引きブルーの特徴として、うん、
はい。
僕もあの大阪で飲んだんですけど、
はい、
九州の方で流行ってるらしいよ、っちって。売り込みに聞けたから、
うん。
行きつけのとこに置いてるんですよ。
うん。
飲んだら、芋焼酎なのに、
うん。
芋の香りがしない芋焼酎っていう。
いや、だからなんかスタイリッシュな感じなんでしょうね。
だから、なんでしょうね。芋が嫌いな人に安心みたいな。
安心感みたいな。
でもなんでそれならこれ飲むねみたいな。なんかみんな、あの、芋嫌い勢が多かったのかもなっていう。
芋しい芋？
なんていうか、芋焼酎は飲まないと、
うん、
ダメなんだけど、あの、芋焼酎、大嫌いみたいな。
辛いな。
だってその、芋の味のしまい芋焼酎売り込みにかけたら結構受けたわけでしょ？
うん。
じゃあ潜在的にもしかしたらっていう。
確かに。
でも、それやったら他の米焼酎とか、 今じゃないやつ飲めばいいやんってなるけど、それが許されない何かがあんのかもなっていう。
なるほどね。
いや、芋焼酎ちゃんと飲んでるよって、裏切り者じゃないよっていう。
いやー、小引きブルーはだから、
はい。
これはガバガバ飲む系なんだろうね。
だから皆さんね、ちょっと一回小引きブルー飲んでびっくりしてほしいんですよ。
うん。もう俺は酔っ払ってたから何かわからんかったけど。
芋焼酎とはっていう気持ちになりますよ。
流行ってるらしいね。その西牟田でもめっちゃ売ってたからね。
だからああいうなんかそんなバカなっていうものが受ける可能性あるんでしょうね。
チャンスはどこにも転がってますな、どこにでも。
だってみんなバカにするじゃないですか。芋焼酎なのに芋焼酎の味がしないとかって、どういうことだって、
うん。あ、こういうことみたいなのか。
そうそう。だから、そこにチャンスがなんか、人がしないことする。
うん。だから、雲海酒造はやるなっていうことですな。
なんか革命ですよね。タブーですよね。タブーを破りましたよね。
で、それが受けると。
はい。不思議。
あとやっぱ恒例のスーパーをめぐってね。
おー、なんか面白い。
西牟田もある。行ったし、スーパー。いや、なんかアイスとかパンとか全然違うの売ってて。
あ
ー。飲み物とかももう、たっぷり楽しみましたね。
あ
ー。ここぞとばかりに。
いいですよね。
うん、白熊も食べたし。
あー。白熊か。
いやー、2回目の宮崎、
はい、
鹿児島でしたけど、
はい、
また行きたいですね。今度はリベンジ、とんかつ。
どんどん行けば行くほどなんか、心残りがね。
旅ってね、はい、初めてワンマン電車も乗ったし。ワンマン電車って怖いなって。結構人乗るんだけど、
うん、
全然来ないし。で、乗ったら最後結構乗るし。
はい。結構乗る。
740円くらいするし。
ああ、そうですよね。高いですよね、田舎の移動は。
あとね、鹿児島空港って山の中にあるんですよ。
はい。
山の上に。
うん。
その、行く途中にめちゃくちゃ温泉あんのよ。
はい、ほうほうほうほう。
え、本当に10歩歩けば温泉みたいなレベルで温泉密集地帯なのね、霧島って。
うんうん。
で、バス乗って空港行くときに、あ、ここめっちゃ良さそう、あ、ここめっちゃ良さそうって、ちょっと降りてちょっと行きたいなっていうぐらいもう、心残りはそれで、
はい。
もう、あとは全部山なのよ。
はい。
でもちょっと温泉って行って、山を登り切ったら一気に大都会が始まるわけ。
おー。
山の上に大都会があって、
お
ー。その空港を拠点とした。
はい。
なんか結構、ショック受けますね。あ、今まで山の森の中走ってたのに急に都会って
。おー。面白いな
ぁ。霧島っつうところはもうめちゃくちゃ温泉街で。
霧島神宮で、
そう。
焼肉食べたいなってずっと思ってたんですけど、全
然。あの、超人気店らしいですね。予約しないと食べれないって。1300円食べ放題。
そう、それ。霧島神宮。
なんかね、国分でね、
はい、
食べたかった瓦そばとかも。
ああ、食べなかった。
リベンジですね。いや、ちょっと歩いていくには遠い。
ほう。
あとはやっぱダブルカツカレーが効いてたんで。
最後のカツがあれが余計だったかって。
ダブルカツと。
カツ2枚ってやつが余計だったな。
カツ2枚はやばいよ、やっぱり。残したって結構ショックだったもん。
うん、
俺が残すって、と
ん
かつを、
うんうんうんうん、
でもやっぱ箸置きましたね。これ以上は無理って。
ねえ。
こんなんプロレスラーよ、食べきるの。ご飯もお借りしたら。
プロレスラーみたいなもんやのにね。
僕をお借りできるらしいからね。僕もいいよ。バカなのってなるかな。
するやつもいるんやろうな、いるの
か。子供食べてるぐらいよ、多分。子供頭から丸々全部食べてるぐらいの量だと思う、これ。
なるほど。じゃあ、後半に行きますか。
はい。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツ、アサミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。